トークディクショナリーの時間です。
入り口によってみんなそのオーガニック感が変わってくると思うんですけど、私はもういつもおいしさにも言う畑、うん、それは何が違うかというと栽培方法なので、うん、その、まあ、例えば野菜は体にいい、でもじゃあオーガニック畑で育った野菜を食べるのと化学肥料とか農薬をたっぷりまいた畑で育った野菜を食べるのは、栄養的には変わらないかもしれないけども、その畑だけを見た時、その例えば人参を両方引っこ抜いちゃった後の畑だけを見た時に、畑の健康度合いを見るとオーガニック畑の方はあの土もリッチだし、クリーンだし、土がクリーンでリッチだってことは水も汚してない、水もきれい、で空気もきれいっていう意味で、人に健康っていうよりも地球に健康、だからでそれが人に返ってくるみたいな感じなんで、ちょっと遠回りに見た健康な感じなんですね、私が見るオーガニックっていうのは。だけどでもあんまりそんなこと考えて毎日買い物してる人とかってあんまりいないと思うんで、でもそこが知っちゃうとそういう買い物の仕方に変わるかも。
石井さんはだからどうしてそういう視点にな
っちゃったんですか。これっていう大きな出来事があったわけではないんですよ。なんか少しずつ少しずつそういう世界があるんだなっていうのが、まあ、でも初めはやっぱり健康とかベジタリアンとかっていうところから、
一般的だね、随分そこから入ったの。
でもそれが自分が80年代前半に私はロサンゼルスに住んでたんですよ。でもその時って私はまだ13歳とか。
そん13歳に80年代にカリフォルニア。
そうです。そうすると一番こう今だと80年代って言うともうダサさの象徴みたいなのがあるんだけど、当時その場ではマジだったんですよ、それが。
80年代ってなんか東京でいるとすごいバブリーな。
後半じゃなくてですか？前半もバブリーでした。
前半もバブリーっていうと、あの音楽産業から言うとバブリーですね。でニューウェーブからパンクからニューウェーブに上がっていって音楽産業がまた活力を出して、ただまあポップな感じに向かっていったから、すごく売れ線じゃないけど、もう楽しくていい、楽しくてもう嬉しいのがいいのよみたいな感じのムードが俺なんかはすごく強くて、
はい、
だからフィオリッチとかあのファッションのその絵柄で言うとなんかイタリアっぽいこうなんかちょっと苦手なんですけど、自分はこうああいうこうデコラティブなもの、なんかそういうこうもうなんかすっごく分かりやすいこうファッションっていうなんかあの奥ゆかしさがまるでないっていうのが80年代のイメージがあるから、そういう時代になんかオーガニックに少し触れ始めたっていうと不思議な感じがするけど、カリフォルニアは
健康志向か
80年代ね、
特に前半。
なるほど。
で自分、まあ、その時まだ昭和ですよね、日本は。
うん、そうか。
昭和で小学校6年生とか中学1年生で
ヤッピーかな、じゃあ。
え、
ヤッピーでもない、
ニューウェーブの終わりの方、
まあ、そろそろヤッピーが出てくるんだよね。うん、どっちかとマリファナじゃなくてコカインとか
っていう、そっちですよね。はい、でね、日本で当時の、今は分からないけど、当時あの時代で小学校6年とか中学校1年生だと、もう本当に私練馬区出身なんですけど、
練馬区とカリフォルニア
あもう自分の家の周りしかいないんじゃないですか。
あ、そっかそっかそっか、そうだよね。
そっから急にカリフォルニア行ってそんな世界観しかないのに、あの
それはご両親の
父の仕事で、
外交官かな。
いや普通にサラリーマン、あの車の会社の。
へえ、カリフォルニア転勤。
そうですね。
あ、アメリカに日本車売りに行ったの。
はい。
へえ、すごい
そう。
じゃあでも日本人社会に入ったんだよね、一回。じゃあ カリフォルニアの日本人社会に一回入るわけだよね。そうするとね、
日本人社会
ってなんか日本のコミュニティ、日本人のコミュニティみたいなところに入っていくんでしょ。そうでもないの。
うーん、
いきなりもう、まあ、あのアメリカ人のこうコミュニティにガーッと入ってたの。
いやー、もう言葉も何も分からなかったから。でも学校は公立の学校だったんで、
あ、もういきなり、
何にも分からないけどいきなりそこにポンって入って、
すごい、
もう先生が言ってることも友達が言ってることも何も分からないっていうまま過ごすんですよ。
素晴らしい体験をしましたね。人生一回異邦人経験しないといけないって言われてますから、そういう人の方がいい恋愛できるんですよ。
そうなんですか。
はい、異邦人経験しないと。
ああ、でもまあ言葉もまあそれは時間が経てば分かってくるんですけど、でもその時に言葉以外にも知らないことを知るんですよ。そう、80年代前半のカリフォルニアとか行くと、例えば自分の歴史の先生がレズビアと、もうそんな昭和の時代に練馬区に住んでる小学生がレズビアなんてわっ。はみたいな。
小学校何歳？
6年生
とか。あ、80年代の初頭があり、ベジタリアンという言葉とレズビアンが一緒に聞こえてきた。
そう、
そこでなんかニューエイジが入ってきそうだね。
そう、
アメリカの土地は我々からするとなんか農薬漬けな感じがするけど、そんなことはないの？
農薬漬けの畑の真隣にオーガニック畑があったりとか、まあ多分そう、極端なんですよね。
隣にあったら
人と一緒で
ほとんど犯されて、隣でタバコ吸うみたいになってガンになるみたいだね。
そうそうそう、何でも飛んできちゃうみたいな。
ねえ、飛んできちゃうもんね。
空中散布とかしてたらもう、
ああ絶対来ちゃうよね。でもオーガニックと言い張るっていうところがアメリカのコメディーな感じがするね。
そう、こうフェンスで分かれてますみたいな。ここ出て日本に帰ってきて、うん、私はね89年に日本に帰ってきたんですよ。
ディクショナリーは3年目か4年目に入ってきていて、うん、クラブカルチャーがようやく形を見え始めた頃だな。でクラブ通いもしつつ、外人もナンパしつつみたいな。
しつつ東京っていうか、まあ日本、まあ、小学校6年で日本離れちゃったんで、逆に言うと日本のこともあまり知らない。今
は
アメリカ行ってしまって、なんで帰ってきたら
余計中途半端な浦島太郎だね。
そうなんですよ、逆カルチャーショックみたいなのがあって、なんで日本にいる大学の4年間はなんかもう大学で勉強するっていうよりももうちょっと日本を知るみたいな4年間で、うそのカルチャーショックのなんかもがきながらみたいなところだったんですよ。
そこでもまだオーガニックは現れてこないわけだね。
現れないですね。
ね。
あとですね。
で、そして就職がロックフェラーのアートの財団に基金の援助する、
はい、
アーティストを援助する。
そうです。
でその時に、まあ、村上隆とかも。
そうですね。初めに一緒に仕事したアーティストですね。
強烈だよね。いきなりその財団に入って村上隆が最初の仕事っていうのはちょっと強烈な人生歩んでませんか。
今がみんなが知る村上隆さんじゃない。
まあまあもちろんそうですけど、
ね、からおーみたいなんじゃなかったんですよ。
地面でした
。一アーティストみたいな感じ、私にとってみたいな。
本当、謙虚でした。
まあ真面目な、
ね、そうですよね。
いや真面目ですよ、
誰だってね、真面目ですよね、じゃないとあんな風になれないですもんね、
なんだろう、刺激ジャンキーなところもあるから、もう楽しかったですよ ねこういうことに命かけてるんだとか、そういうのって普通の人と接してるとないじゃないですか。
でもその後がパタゴニアに行くんだっけ。
そうです、
ね、この転身もすごいよね。なぜまた、
まあだから仕事はアートをやってたんですけど、
普通だったら ルイ・ヴィトンとかさ
そっち行っちゃいますか。
そっち行きそうな感じするじゃないですか。だってい
やでも仕事はアートだったんですけど、そのこう地味に影響を受けてたのは母親なんですよね。私が有機栽培とか無農薬とかそういうのがこう自分の中にどんどん当たり前なこうキーワードとしてこう
種を植えられちゃったわけだ。
そうなんですよ。でオーガニックっていうキーワードで次の仕事をなんかこう探し始めたんですよ。それでパタゴニアにヒットしちゃったんですよ。
でそこで何がこうパーッと
入った後ですか。
入ってから花開いたんですか。
入ってからは、まあ、何が新鮮ってアメリカの本社からそのオーガニックとは何ぞやとか、あとはまあそういう 遺伝子組み換えだとか、
うんうん、
常にそういうこう教育のトレーニングの内容が人間が向こうから来て生でこうトレーニングを受けさせてもらえるんですよ。
講義をするわけ。
もうなんかこうプロジェクターとか使ってもなんかもううんもうなんだろうビジュアルもあり、こう
なるほどね。ヨガヨガだったらあのキリスト教はねこんなに素敵なんだよっていうことだったかもしれないわけだよね。
そう
言ってみたらね。
そうそうそう。うん、そう、それがたまたまそっちだった。
どんどん洗脳されていくわけだもんね。
いやもうツボですよね。本当創始者のパタゴニア。
まあ今聞いててねちょっとホッとしたのはやっぱりあの刺激中毒って言ってたじゃないな。あ刺激中毒、
うん、刺激ジャンキー
って刺激ジャンキーって言ってたでしょ。だからそういったオーガニックなものだとかそういうその今まで日常本当は昔はそれが日常だったものがケミカルな時代に変わっていって初めて見るときは新鮮だよね。
うん、
だからそのこの国にないものをアメリカから持ってきたっていうだけで僕らが昔アメリカのねあの文化にわーっとなってジーンズだなんだっていうねあのお香だマリファナだってなったようなものだよね言ってみたら。それがオーガニックだったりとかさ、うん、有機栽培だったりとか、
うん、
っていうふうに考えた方が、
うん、
なんか分かりやすいような気がするんだけどね。違うのかな。それはちょっと言い過ぎですかね。
でも多分日本のどこかで昔から有機農法とかやってる方も多分いる。
いやそれがアメリカから来ないと日本人はダメなんですよ。これが
そういうパターン多いですもんね。
パターンとしては
逆輸入じゃないけどね。一回元オリジナル日本でもよそで認められると初めて日本で認められる。
そういう国なんです。村上さん見てごらんなさ
い。分かりやすい、
はい、
そうですね、
うん、だそういう意味ではアメリカの方たちの、まあ、いい面も悪い面も含めてそういうその強烈なプロパガンダみたいなものはあるよね、うんうん、存在としてね彼らはね。でガーッと入って伝道者になったわけですよね。コンコンって聖書を売りに来るみたいに。あなたはオーガニックですかなんて。
そう、まあ、ラッキーだったんですよね。自分がたまたま あの英語が分かっちゃったもんだからアメリカからそういうスタッフが来てトレーニングをするとそれを日本語バージョンにして日本のパタゴニアのスタッフにトレーニングをするとかっていう
巫女さんだ。
そういう仕事をすることができちゃったんですよ。それすごいラッキーだったんですけど。
メディアになっちゃった媒体だもんね。
っていうのは一回トレーニング受けるのとトレーニングができるようになるのって
そうだね、
こう理解の深さが多分ちょっと違うじゃないですか。
媒体者だと思うんですよ、
うんうんうん、
まあ言い方を変えると調子者なんですけどね。石井さんはそうじゃないでしょ。僕はだからもういいもの見るとうわーってなっちゃって、うん、みんなにいいだろういいだろういいだろうっていう、
うん、
まあ DJ なんてそんなもんですよ、
うん
うん、だからそう役割としてはね、うん、そういう役割の人もいないと広がっていかないから、
ね、
そうじゃないですか。人に何か喜ばせるっていうことは、うん、方法論は違えども、
うん、
なんか共通してる気がするね、うん、直接的に歌を歌って喜んでもらうのが一番かっこいいかもしれないけど、
うんうん、
いい歌があるよって教えるのも喜んでもらえることにはつながるわけだからね、
うん
うん、で具体的にはその物足りなくなった理由は何なんですか。
ね、ロックフェラーからパタゴニアの時は、ね、ある意味ロックフェラーの時ってキリなかったんですよ。っていうのはアーティストって一人一人全然違うじゃないですか、うん、毎回違う CD なんですよ、うん、だけどそのいざデスクワークとかその事務的な仕事になるともうルーティン化してるわけですよ。
なるほどなるほどなるほど。
なんで
ここはいきなり OL になっちゃう
んだね。ここをもう覚えること覚えちゃったなみたいなのもあって、でもいろんなアーティストとまだまだ会いたいなっていうのもあったんですけど、なんでそういうこうその刺激との別れを惜しみつつ
結局アーティストなんて一緒じゃんにはなんなかったんでしょ。
なんない
それはなんなかった、
うんうんうん、本当にみんな違うし、
まあ、普通考えたら超憧れの仕事ですけどね、うん、どう考えたってね。
だから本当にまあそのなんだろう続けててもよかったんでしょうけどね、うん、
もっと何か事故が欲しくなっちゃったのかもね。
何
誰かのなんかね、お手伝いだけじゃなくてね、そのお手伝いをね、
はいはい、完全にアシスト業務でしたからね、
うん、じゃなくて私の生き方にもうちょっと入ってきちゃったのかな。
パタゴニアからグリーンティーを起こす時はそうでしたね。
だから多分それは人って自分のサイズというか自分のこう器量とかいろんなものを本能的に感じていて、パタゴニアから独立する時にはなんかきっと目指したものがあったでしょ。
目指したもの、
うん、大きく、だって大きな企業でしかできないことってあるじゃないか。それに大体みんな負けちゃうわけですよね。
私逆だったんですよね。
お
ブランド名が邪魔みたいになっちゃったんです
よ。日本はそれだけで商売してるから余計にね、
なんかこういいことしてる会社なんですよでもブランド、そのブランド名があるがために自分たちでいいことしてるけど、やっぱりリミットをかけちゃう時もあるんですよね。その例えばパタゴニアがなんだろう、今は分かんないですけども、車を作る会社とコラボレーションして何かをするっていうのは、うんうん、私がまだ働いてる時はタブーだったんですよね。とかだからなんかこう決まった中でしか広められないみたいな、
うんうん、
それがなんか私の中ではつまんないなっていうのがあって、それで、あ、じゃあ自分でブランドじゃなくてオーガニックっていうところだけを持ってやれば、もう何屋さんとでも誰とでも組めてオーガニックを広めることができるなっていうのが一番初めの単純な自分のこう考えなんですよ。
ピースマークってあのどうかなっていう話になったん
だよねあのピースマークですか、
うん、ですごくピースマークを好きで使う人たちもいるわけですよ。で、まあ、自分はあんまり難しく考えずにピースマークはピースマークだと思っていたんだけども、うん、ある若い人たちから見ると、その消費されてしまった後のピースマークは結局こうなんだろう、嘘つきのなんか象徴みたいな、
うん、
レッテルがこうピースマークを使うイコール嘘じゃんみたいなところまで行っちゃってる部分もないっていう指摘があって、ほー、それはそう言われてみればそういうものもあるよな。まあともかくピースマークって何でもつけちゃったわけだよね。
あ
らゆるところにね、どんなその田舎のリゾート地の土産物屋に行っても一個はあるだろうみたいな。だからそれはちょっとそういうそのいいことっていうことが逆に何か反対に出てしまうっていうことを、今そのパタゴニアっていうことはいいことしてるっていうことと、それが本当にちゃんと伝えていくためにはプロセスを本当は踏まなきゃいけないんだけども、そんなプロセスを踏んでる暇がないのが経済活動だからね。
引き上げないとね、存続はできないですからね。
そうすると一切合切私は自由な私としてオーガニックを伝道活動するのっていう道に入った時に、なぜそれはインドでなければならなかったんですか。
インドでなきゃいけなくなかったんですよ。あのどこでもよかったんですけど、結果インドになってしまったのは、まあ、世界でオーガニックコットン農場農家があるところの、まあ、メインの国5カ国トップ5ぐらいを調べていって、でこういうことがやりたいんですけどっていう同じメールをダーッとあちこちに送ったんですよ。でこう返事が、まあ、遅いとことかないところとか、うちはやるけど染めないよとか、なんかいろんな種類があるんですよ。で自分がやりたいことをやってくれる工場をどんどん絞り込んでたら、
たまたま、
まあ、たまたまインドだった。
今はオーガニック工場というかオーガニックをやっている農場は、
はい、
世界中には例えば有名どころだとインドの他にどういうところは、
アメリカ、
アメリカ、
トルコ、
トルコ、
ペル
ー、ペル
ー、
エジプト
とかかな。
この 地域を宣伝結ぶと軍事産業で結ばれた、そんなことはないだろうけど
実は、
ええ、トークディクショナリー、この続きをお楽しみに。